祷をもって礼拝をお捧げいたします。言われる終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは血と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は血に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。
アーメン。
ご起立ください。賛美の177番をもって栄光の主を褒めたたえます。177番です。 購読文63番です。購読文の63番、本日は聖霊降臨日です。それでは購読文63番を共に購読いたします。その上に主の霊がとどまる。
知恵と識別の霊、知恵と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊。
私たちには神が霊によってそのことを明らかに示してくださいました。
霊は一切のことを神の深みさえも極めます。
私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わせて
永遠にあなた方と共にいるようにしてくださいる。
弁護者すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、
私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となる。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を主に告白します。使徒信条。
我らは天地の造り主、全能の支配神を信ず。我らはその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、かしこより下りで、生けるものと死に至るものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
正英179番です。179番。
Thank you.
ください。礼拝のために、小林美幸伝道師にお祈りをお願いいたします。
ハレルヤ、愛する天のお父様、大いなる皆をあがめ賛美いたします。
アーメン。
あなたの皆を褒めたたえ、私たちは賛美します。
アーメン。
感謝を捧げます。あなたの御国がこの地上に来ますように、御心が天になるごとくこの地にもなりますようにと、私たちは主の祈りで祈ります。主よ、どうぞあなたの御国を私たちこの地上に来たらすために、この私たち一人一人を用いてください。聖霊様に満たして私たちを用いてください。イエス様がこの地上におられる時には弟子たちは無力でした。でもイエス様が十字架にかけられ、よみがえられ、天に召されて、そしてその後聖霊様が下った時、聖霊の聖なる力、大いなるパワーが彼らの上に臨み、イエス・キリストの大胆な証人となりました。
アーメン。
主よ、この導きを私たち、新約の時代に生きる私たちにも召されてるんだよということを教えてくださいますことを感謝いたします。
アーメン。
使徒の働きは28章そして31節で終わります。ですけれども、この御言葉のその続き、使徒の働きの続きは、その後を生きる私たちに受け継がれていきます。
アーメン。
どうか私たちが力強く聖霊様の力をいただいて、大胆にイエス・キリストを宣言することができますように、お明かしすることができますように。
アーメン。
聖霊様、助け導いてください。
アーメン。
今日私たちがここに来るまでに犯し続けてきた罪々があります。この世を歩いていく中で足の裏につけてきた塵、罪、よけがれ、汚れがあります。イエス様、あなたが十字架上で流されたその清い清い血潮によって、私たちのこのけがれを洗い清めてください。
アーメン。
そして今ここに立つ、あなたの御前に立つにふさわしく私たちを整えてくださいますように、よろしくお願いいたします。御言葉を語られる働き人の上に、河合先生の上に、林パスターの上に、大いなる大いなる聖霊の油塗りをよろしくお願いいたします。
アーメン。
そしてイエス様、あなたが伝えたいこと、また道の御心を豊かにこの口を唇を通して流れ滴るように、川川となって伝え切ることができますように、イエス・キリストの命を、光を伝えることができますように、助け導いてください。
アーメン。
聞く者にも語る者にも聖霊の力が必要です。聖霊様、どうか語る者に力を与えてくださると同様に、聞く者にもこの聞く姿勢を整えて、この耳を清めてくださり、重い心感情を清めてくださり、あなたの命を入り尽くすことができますように、助け導いてください。なぜなら私たちはキリスト者であり、神の子供であり、イエス・キリストを運ぶ運び屋です。この世にイエス・キリストを運ぶ運び屋なんです。ですから私たちが、ね、この礼拝を邪魔されたくありません。イエス様、この礼拝を尊く尊く捧げたいと思います。主よ、どうぞ私たちの押しとつんぼの来、イエス・キリストの皆によって出ていけと命じます。
アーメン。
そして私たちの思い、心、感情をもっともっと開いてください。
アーメン。
そして今日あなたが語り尽くしたい、その神の国の真理を豊かにいただき尽くす私たちでありますように。
アーメン。
この豊かに主が整えてくださったこの食卓を、もうフルコースをすべて食べきる私たちでありますように、導いてくださることを期待し感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
賛美の173番です。173番を賛美します。 日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉はエゼキエル書37章1節から14節です。エゼキエル37章1節から14節です。エゼキエル書37章1節から14節、はじめに1節と2節を宣言いたします。主の御手が私の上にあり、主の霊によって私は連れ出され、谷間の真ん中に置かれた。そこには骨が満ちていた。主は私にその上をあちらこちらと行き巡らせた。なんとその谷間には非常に多くの骨があり、ひどく干からびていた。アーメン。では一言お祈りいたします。我らの愛する主イエス様、あなたが我らのために十字架にかかり死なれ、復活され、昇天され、そして私たちに聖霊を送ってくださった恵みを感謝いたします。この聖霊降誕礼拝、この日我らはそれを記念して、私たちにも聖霊が与えられることを待ち望み、そして今この開かれた御言葉を通して我らは恵みをいただきたいと願って今御前に進み出ました。どうかこの期待している一人一人にあなたが豊かに期待に応えてくださるように、我らの思い、心、体、耳をあなたに向かって、天の御国に向かって開いて、そしてあなたの命そのものを、また御霊を豊かにいただかせてください。どうか取り継ぐしもべらをあなたが清め聖別し、我らともどもが本当にこの唇が清められた言葉を語るこの唇でありますように、どうか導いてください。始めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ハレルヤ。素晴らしい我らの主の皆を褒めたたえ賛美いたします。今日は、ペンテコステの日、聖霊降誕日になります。でこの、ペンテコステ、それは、イエス様の弟子たちがですね、あの聖霊を受けて、あの使徒行伝の2章に書いてあるその神様から約束された聖霊、それが注がれて彼らが大胆で力強い働き人になったことを、それを記念する日、それが今日ペンテコステの日です。弟子たちはそのペンテコステの日を境にしてガラッと変わりました。あの福音書の中の12弟子、彼らはあまりパッとしなかったんですね。イエス様に怒られたり、おちょこちょいを犯してしまったり、また本当にイエス様の十字架の場面においては、みんなイエス様を裏切って逃げて、ペテロはイエス様のことを知らないと3回も言ってしまった。そのイエス様が復活され昇天された、地上に残されたのは12弟子たちだけ、だったんですけど、しかしガラッと変わったんですね。もうそんな12弟子、主人であるイエス様がもう目の前にいなくなってしまったら、もうそれで捨てられていってしまうのが、まあ、世の常ではあるんですけど、しかし逆だったんです。この12弟子がもうすごいパワーを身につけて、それで全世界に出ていき福音を伝えて、当時ローマ帝国に迫害されてましたけども、しかしそのローマ帝国さえもクリスチャンたちは、この十二弟子によって広められたクリスチャンたちがどんどんあちらこちらに伝えていって、クリスチャンを作って、そしてローマ帝国さえもクリスチャン国家にしてしまったんですね。一体これはどういうことか、何があったのか。聖霊です。聖霊の力がなくしてはこの教会の発展はありえないです。聖霊の力なくしてはこのクリスチャン生活が保たれることはないんです。今日は本当にこの聖霊の力強さ、いかにダイナミックなパワーを持っているか、今日のこのエゼキエル37章を通して今日見ていきたいと思います。
あのね、聖霊、これは歴としてイエス様が私たちに与えてくださったものなんですね。イエス様が天に召されるときに、自分の代わりにいつでもどこでも私たちのそばに行ってくださり、そして 私たちを助けてくださる助け主として聖霊を与えてくださいました。皆さんが日常の中において助けていただきたいものたくさんあるでしょ。皆さんが助けていただきたいことがたくさんあるんだけど、助けていただけないと思っているから、皆さんは助けてくださいを言わないじまいになっている自分だと思いませんか。今ね、助けていただきたいものたくさんあると思いますよ、あらゆる面において。だけど言ったところで助けてくれない、この現実があるので、みんな助けてくださいというのは自分への他人への自分の弱さの表れとしてこの数えてしまって、そして人に対して助けてくださいは役に立てないということを身に染みて知っているので、助けてくださいよりは助けられなければならない自分を隠して、覆い隠して、そしていかにも助けがいらない、立派に生きていますよということで、この社会的なステータスそのものをね、こう維持しようと知っているところがあるわけなんですね。でもイエス様が言ったんですよ、助けが必要だって、あんたたち助けが必要だってイエス様が言ったんですよ。だからイエス様が、私たち自身が助けが必要であることを知っておられて、別格に助けてくださる方を送ってくださいました。だから私たちは今どう生きるべきか、イエス様が焦点した一個から私たちは、困った自分に出会った時に必ず助けてくださいと言わなければならない自分になったのですね。だけど今どうなっているかって言ったら、助けてくださいということを今まで私たちは、親兄弟親戚、まだ友人知人、自分の近い順に対して助けてくださいを連発してきたものの、親も飽きてからは助けてくれない、兄弟も飽きてからは戸を閉める、まだ友人知人も飽きてからはちょっと忙しいということで、私たちをね、もう去っておきしてしまうようなことになっているのは今の時代なんですね。助けてくださいと言ったところで助けてもらえるところか、あいつやばいよ、助けてってやっているのでね、めんどくさくなるから、もうちょっと遠ざけた方がいいよって、イルス使った方がいいよ、そのようなね存在になってしまった、これが私たちなんですね。人生生きていてそういう苦い思いね、その味を知ってから私たちはどうするか、自分をね助けてくださいって言ったらバカ見るという体験をね知ってから、皆さんどうするかって、助けてくださいの反対ね、いかに私が強く大きくね賢く立派に生きているかということ、これをねもう人物に対してこう胸を張ってそれを言い張ることによって自分の立場を有利にねこう収めようしていってきたのが今の私たちなんですね。でも主は言っているんですよ、助け必要だよ。でもね、鼻に息を捨てる者にね助けを求めてはならない。皆さんいいですか、皆さんは鼻に息を捨てる者に助けを求める存在ではなく、鼻で息を捨てる者を助ける存在、鼻に息を捨てる者を助ける存在として主が私と皆さんを選んでくださったんですね。私たち自身自前の力では助けることはできないということを主はご存知であったので、何をしたかって言ったらね、助け主を私たちに約束してくださいました。そしてこの助け主によってまず私たちが助かり、私たちを通して人が助かり、物が助かり、ことが助かるということの展開を知っていくために主が与えてくださったのが聖霊なんですね。でもこの聖霊がねどういうわけだかね、この聖霊様を人は忘れたのか軽んじているのか信じてないのかよくわからないけど呼ばない。父聖霊の名によってバプテスマを授けるということによって、この聖霊様の名前がしっかりと示されている、その中においてね、父の名前は尊ばれている、イエス様の名前は親しまれて、そして自分が犯した罪を許してくださるツールとしてよく用いるということなんです。この助け主に対してはかたくなに皆さんと私はあんまり言わないじまい、 これなんですね。でもじゃあ今日私たちの生活をちょっとね全部畳んでみましょうよ。皆さんの生活で日常茶飯事というので平凡だとするならば、その平凡な状態というのは、やっとご飯が食べれて、やっと支払いができていて、そしてなんとかやっている状況をね、凸凹がない状況を平凡というでしょ、ということなんだけど、このね、平凡な行動、このね、本当に縮こまった平凡以外、ね、以外な面からしてみると、私たちは平凡ではないわけなんですね。人間関係もそう、仕事もそう、ね、自分の将来に対してもそう、あらゆる面に対して私たちは今助けていただかなければならない、この平凡さを失っているものなんですよ。親子関係平凡さ失っている。だからね、親がこう見るときに顔色を伺う。子はここでね、駆け引きの中で優位に立とうとしてね、親子関係を営んでいる。平凡ではないものがたくさんあるものの、それでもそれをね、臭いものに蓋をしたかのように、それをね、去っておきして、それで日常を生きているのが私たちなんですよ。イエス様言ってるんですよ。助け主必要で、助け主が必要だよ。だから助け主を私は約束したんだよ。イエス様でさえも交渉外の時に聖霊が下ってきて、鳩のような形の聖霊が下ってきて、それからイエス様の人の子としての交渉外の3年半もの間、ずっと聖霊がイエス様のこの働きを助けて、その働きを 100% 助けていただいたので、イエス様の働きの中で失敗に終わったことが一つもない。イエス様でさえも地上においての活動の中で聖霊の力が必要だったので、イエス様でさえもね、水のバプテスマをこのヨルダン川に置いて、バプテスマのヨハネを通してね、いただいた時、イエス様の交渉外が始まりました。その交渉外を始めるために天から下ってきたのが御言葉と聖霊なんですよ。御言葉と聖霊、このね、御言葉と聖霊の力がなかったら、私たちはこの地上を余すとこなく勝ち得て余りあるものとして生きることはできないんですね。なぜかと言いますと、御言葉は私たちにあることの確約を示しており、聖霊はそのことを手助けして実現に向かわせてくださる。いいですか。王のような祭司となりたいと思ったら、これが聖書に書いてある王のような祭司、そのことについてなりたいという希望を持った時に、聖霊は王のような祭司になれるように、その成り立ちに必要なその全てのことを提供して手助けしてくださるのが聖霊様です。聖霊十万になると、昔私は怖かったんです。聖霊十万がなぜ怖かったか。聖霊十万でイエスの御名によって癒されよ、イエスの御名によって、これはいいですよ。イエスの御名によってアフリカ行け、嫌ですよ。イエスの御名によって中金と言って準拠しなさい、おお、これも嫌。聖霊十万、あんまり十万されると、そのようなところに十万されれば十万されるほど、こう厳しいところに私を使わすんじゃないかなと思って、それで私ね、聖霊十万適当でいいよね、あんまり十万十万になっちゃうと、まあ巡業する場所に行くかもしれない、あんまり十万十万だとすっごい苦労するところに行かされて、私ね、主の働きしなければならないかもしれない。聖霊十万イコールイエス様の働きだと思ったんですよ私。いいですか皆さん。聖霊十万でね、そして火の中でも水の中でも入っていくのがイエス様の働きであるならば、主がこうは言わないんですよ。あなた方は私の証人、地の果てに行って私の証人となりなさいって、それをね、聖霊十万でこのぐらいの人は地の果てに行ってとは書いてないんですよ。検定がないわけなんですね。どういうことかって、地の果てに至るまでイエス様の証人となるということはどういうことかって言ったらね、政治、経済、文化、教育、 ね、このあらゆる面においてより優れた人になって、より優れたその活動が、ね、私が行かなくても地球の向こう側まで、ね、噂になり形になり、人々を変える、人々を変える、チェンジする、そのようなことをできるような状態を地の果てに至るまで私の証人になりなさいということなんです。横浜においても皆さんは地の果てに至って証人になることができる。アメン。この横浜に行って皆さんがね、アフリカ全体を変えることができる働きのね、仕組みを作ることもできる。だから地の果てに行ってというのは、私が地の果てに行くこともあるでしょう。そういうことではなく、大まかに言うと私ではなく、キリストにあって聖霊の助けを豊かにね、受けて、そして私が成し遂げた世界の成果、成果が地の果てに行って、その成果を見た人がそれを見本としてまだやるね、そしてまだ地の果てに行くということを、地の果てのまでに行って私の証人になりなさいの言葉の意味なんです。今日聖霊をね、本当に記念する日でも、今まで私たちはこの聖霊が私たちに知ってくださることについてあんまりよくわからなかった存在でもある。皆さんはどう思うでしょう。私は聖霊充満じゃない、私は聖霊充満じゃない、私に聖霊があるのかしらと思っているでしょ。イエスの名があり、イエスの名があり、そしてイエス様が言った言葉を真実とし、イエス様の約束した通り聖霊が欲しいと思っている人たちは、もう聖霊がいるんです。もう聖霊がいるんですよ。聖霊がいるのに、今私たちとね、この聖霊様の間に隔たりがあるんですね。どういう隔たりがあるかって言ったら、困ったことが起きました。その時に私たちのこの頭というのは、はあ、これどうしようと思った時に、あ、ちょっと田中さんに電話しよう。そこには働く。ね、自分が今まで関わってきた人の中で自分に起きているこのことに対して確かな力になれるような人が自分の今まで関わった人の中にいるとするならば、その人の中から、ね、自分の助けを求めてしまう。これが今まで私たちがやってきたことなんですね。でもイエス様はこう言ってるんですよ。鼻で息を捨てる者を信じるな。鼻で息を捨てる者は信じて自分たちが助けを得るものではなく、あんたたちが助けるべき人だということを言っているわけなんですね。何をするか、困ったことが起きた時に助け主なんですよ。イエス様が言ったのが、私はあなた方のためにね、助け主を送るって言ったんです。今日講読文のね、その63番、そこを見るとね、助け主が何を助けるのか、それが出てきているでしょ。知恵と識別の霊、知力と勇気の霊ね、知恵と識別の霊、なんで知恵と識別の霊が私たちに必要か、私たちに必要かって言ったらね、知恵と識別がないから人生デコボコが起きるんですよ、ね、今起きているこの状態に対して知恵と識別がないから、知恵がないからその起きていることの髄が知らない、識別がないからいいのか悪いのかがわからない、ね、そして思慮深くないからね、その中身のもろもろをスキャンできないんですよ。スキャンね、資料と勇気の霊って書いてありますよね。聖霊が私たちに来るとね、知恵を与えてくださるんですね。助けるために識別力を与えてくださるんですね。そして資料を与えてくださって、どういうことかって言ったらね、例えばの話、 愛子さんが私に、先生あのね、先週こういうことがありましたつって、あったことの一末をね私に言おうとする。なのにそれを聞いた私がね、愛子さんが体験したこと以上のことを具体的に言う、これは何かって言ったらね、思慮深いからなんです。人が言ったことを、言った人が知らないことの髄までも分かるようにしてくださる。時々私がね、人と話をすると、人が自分で体験して言ったこと、それを聞いてから私がもっと詳しくその人に話をする。これは私で一緒にいる人たちはすごく体験をすると思います。なんで？その資料の霊が働いているからですよ、ね、そして勇気の霊というのは何かといったらね、知恵と識別と資料によって分かったことを実践する、人の見解を超えて、人の常識の中ではね、今までなかったことだった、でも知恵によって分かった、識別しても正しかったね、資料深く見ても、ほど細かく資料深く見るというのは全部の内容をスキャンするということなんですよね、見ても OK だったとすると、人がね、千千万万束になって反対をしてもどうなるかって言ったら、知恵と識別と資料によって点検されたことを実践するね、勇気の霊が与えられる、勇気の霊が与えられるね、そしてこれらの4つのことが全部体験できた人は、次何をするか、この4つのことがイエス様が約束してくださった聖霊によって全部確認できたことでしょ。確認できたことだから、この助け主を送ってくださった主を恐れ敬う霊へと私たちの霊が変わる。皆さんが普段ね、困った時に何、あの、なんとかさん、ダメです。なんとかさんに頼っているうちに、皆さんはどういう人になるかって言ったらね、電話かかってきたら、あれこれなんとかからの電話じゃないかよ、まだめんどくさいこと言うかもしれない、知らん顔されちゃう。人に物事が起きた時に、人に頼むようなことがね、日常さんで起きてしまうと、携帯に電話かかってきた時に番号がね、全部見えるでしょ。そうすると、あら知らん顔しとこうって、しまいにはね、拒否ということになりかねないんですよ。だから皆さんと私は遠い存在にならなければならない。イエス様が言った、いくらでも助けてくださる、私たちに飽きないで助けてくださる、このイエス様が言った助け主、聖霊様に私たちの助からなければならないことを、私たちは全部助けてくださいと言わなきゃいけないんですね。聖霊様助けてください、聖霊様助けてくださいということを皆さんがするんですけれど、今日からね、皆さん、聖霊様助けて、イエス様が約束してくださった聖霊様、私を助けてください、このことを助けてください、助けてくださいって目を閉じて皆さん祈ってみてください。そしたらどうなるかって言ったら、一番最初は真っ暗で何にも見えないんですよ。聖霊様助けてください、聖霊様助けてください、助けてください、助けてください、ああ助けてくださいって本気になって祈っていくと、どうなるかって言ったらね、あのね、暗黒の中にね、本当にこの針で 穴を開けたように、こう光が差してくるんです。光が差していって、何が見えてくるかって言ったらね、今私が助けてくださいと言ったことが見えてくるんです。見えてきて、今私が助けてくださいって言ったことがこう見えてきてね、私を助ける人が見えたり、私を邪魔する人が見えたり、私を助けるものが見えたり、私を邪魔するものが見えたり、それが見えてくるんです。 聖霊様助けてくださいって言ったらね、このように明確に見せてくださる。これが聖霊様のなさる技なんですね。だから皆さん、今日から助けてくださいという案件があった時に何をするか、目を閉じてイエス様の送られた聖霊様、私を助けてください、私のこのことを助けてください、私のこのことを助けてください、目を閉じてずっとそれを宣言してください。そうすると皆さんにね、どういう形で助けてくださるか、それがね、テレビのように見えてくる。テレビのように見えてくる。その体験をした後、私に報告してください。やれば 100% みんなが体験することなんですよ。一人も残らず体験できることなんです。一人も残らず体験できます。必ずこれをね、一つ助けてくださいということを、本当にイエス様の皆によって助け主聖霊様助けてという祈りをして、どのような形が目の前に現れたか、それをね、報告してください。そうすればどうなるか、明確な形で自分の行くべき道、人、物、ことを示してくださるイエス様が体験できます。そしてこのイエス様の体験が、聖霊様助けてくださいって 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ってこの回数をね、もう重ねていくにつれてどうなるかって言ったらね、あ、必ず助けてくださるということが、1回目より2回目、2回目より3回目、3回目より4回目、こう回数を重ねることによって、もっともっと確信をつくようになるんですね。その確信をつくようになって、助けてくださるというこの安心感がね、すごくどんどんどんどん増えていくんですよ。どんどんどんどん増えていった、それ安心して主に物事を頼む、これをね、主は何て言うかって言ったらね、こう言ったんですよ。あなたの信仰が大きいって言ったんですよ。そしてそうやって確信ついて言っているその信仰に対して、あなたの信仰があなたを救ったと言っているんですね。聖霊がこのエスゲール書のこの37章、この場面でどれだけの莫大的なこの力を持っておられる方かということを、皆さん聖書的に知ってください。そしてこの聖霊様の働きに加わり、その力をいただく、そのツールとなって、この地上直ちをする皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
さて、エゼキエル書なんですけども、なんでこの聖霊降誕日というめでたい日に、ね、このエゼキエル書、なんで突然谷間にたくさんの干からびた骨骨がある、というところが開かれなければならないのか。エゼキエルの時代はですね、そもそもバビロン捕囚の時代です。バビロン捕囚の時代ということは、もう本当に暗黒の時代です。礼拝をするべき神殿、本当にソロモンが建てた豪華絢爛な、もう金銀に満ちた、もう本当に尊い宝石に満ちたその神殿も、このバビロンによって破壊されました。あの偉大な王ダビデが建てた素晴らしい町エルサレム、あの堅固な城壁のあの町、それも崩された。なんで崩されなくてはならなかったのか、理由があったんですね。罪のゆえです。神様から離れた家です。神様の言葉から離れ、礼拝から離れ、自分の好き勝手なことをしたゆえに、そしてそれに対して神様は預言者を通して何度も何度も警告を与え続けてきました。悔い改めなさい、その悪の技を捨てなさい、この御言葉に立ち返って、この御言葉を、ね、正しく、ね、取り、それを行いなさい、礼拝生活をしなさい、けれども彼らはですね、一切それに応じなかったことがもうずっとずっと続いて、でそれで結局してはならないことをもうどんどんするようになり、神様を敬わず、偶像礼拝を、不貧困を、ね、魔術を、また人殺しを、また分取りをするようになった。結局それをやめなかったゆえに、このバビロン捕囚になってしまったんですね。この37章の11節を見ますと、これらの骨は一体何を意味するのか。これらの骨はイスラエルの前科である。ああ、彼らは、私たちの骨は干からび、望みは消え失せ、私たちは断ち切られると言っている、ね、本当にイスラエルです。また今の私たちの状況かもしれません。自分は本当に干からび果ててしまった骨のような、そういう人生を 今ライブで送っている方ももしかしたらいるかもしれません。何故に干からびた骨になってしまったのか、神様から離れ罪にまみれて、本当に神様が知ってはならない、やってはならないということをやり続け、警告が与えられたにもかかわらずそれをあくまでし続ける、するならば結局干からびた骨になる以外には道はないんです。でこの当時のエゼキエルの時代もそうでした。そして今この日本の状況もまさに本当に干からびた骨骨が散らばっているような状況ですね。かつて日本、本当に福音が入ってきたばかりの時、もうそれは日本に初めて福音が入ってきたのは1549年フランシスコ・ザビエルがこの日本に福音を携えてきた。でその時、そんなに時間を置かずにどんどんどんどん福音が広がっていったんですね。リバイバルが起きたんです。でそれで、大名も、クリスチャン大名と呼ばれる大名も起こり、また、本当に多くの、実力者たちも次々と信仰に入っていったんですけど、しかしそれをですね、憂いた、豊臣秀吉、徳川家康が、それをこのキリスタンを迫害する、ということをしてきました。でそれで多くの殉教の血が流されてきました。多くの人々がこの御言葉を握りしめて死にました。それ以来ですね、この日本もう本当に福音が大々的に広まったという、記録はもうないんですね。今もなおそうです。本当にまさにこの干からびた骨骨が、この状況が今この日本の中を覆っている状況ですけれども、主はどういうふうに言われるか、主は何と言われるか、この3節を見ますと、3節、主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができようか。私は答えた。神主よ、あなたがご存知です。アーメン。この骨は果たして生き返ることができるだろうか。自分という干からびた骨は果たして生き返ることができるだろうか。主がご存知です。主がしてくださる。そしてこの枯れた骨が生き返るために必要なこと、それは主の御言葉に対するアーメンと、そして聖霊です。今日ペンテコステの日、本当にこの聖霊のダイナミックな力を皆さん覚えてください。まず、エゼキエルは、どういうふうにするのか、続きを読んでいきますと、4節から、主は私に仰せられた。これらの骨に予言して言え。干からびた骨よ、主の言葉を聞け。神である主はこれらの骨にこう仰せられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、お前たちは私が主であることを知ろう。私は命じられたように予言した。私が予言していると音がした。なんと大きな轟き。すると骨と骨とが互いにつながった。私が見ていると、なんとその上に筋がつき、肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかしその中に息はなかった。しかしその中に息はなかったと、書いてあります。しかし本当に信じられないことが起こりました。ありえないことが起こりました、もう干からび果ててしまった骨骨が、くっついて肉が、皮膚が生じて、本当に人の成り立ちをしたんですね。しかしそこには息がありません。息、これはルアハ、ヘブラ語でルアハ、これは確かに息であり風であり、そして霊です、主はエデンの園において、人に、人を土で形作って、そしてその花に息、ルアハを吹き込んだから人は生きるものとなったと書いてあります、私たちこの主の息がないとするならば、これまだまだ不完全な状況なんですね。 主は確かに干からびた骨のような人生、物事、状況、経済を人並みの状態に戻すことはしておできになりますし、事実クリスチャンの中で大勢おりますね。本当に以前自分は干からびた骨のようだったけれども、イエス様を信じたら、御言葉を信じたら、ね、人並みに戻ることができたというクリスチャンは大勢おります。しかし神の息、ルアハ、この神の息がない状態であるとするならば、結局マネキンのようなね、この神様の力、デュナミス、力ある技が体験できない、それができない状況なんですね。
あのね、本当にこの人が立ち直る可能性が人の目に映るときには 0% ね。人としてのその形が全部崩れている、目も鼻も口も全部ない状態、散らばってるんです。そのようなものでも主が言ってるんですね。人の子にこの骨骨はね、生きるだろうか。私たちの答えというのは、主を先りんで、先んでね、あなたの力ならば生きますということではないんですね。主の意思がどうであるかなんです。イエス様の意思がね、この散らばったこの骨に対してね、イエス様の思いはどうであるか、これが必要なんですよ、ね、私たちは時々間違いを起こして、イエス様ならこうしてくださるだろうということで自分がコンタクトをしてしまう、ね、物を仕組んでしまう、そういうことがあるんですね。イエス様でさえも、ベテスタの38年のね、もう強者に良くなりたいかって言ったんです。そしたらイエス様が言った言葉に対しても、私たちはイエス様の意を汲まなきゃいけないんです。私たちの意をではなく、あなたがご存知ですって言ったんですね。この骨骨がどうなるかはね、私は知りません、あなたがご存知です。そうすると明確に主が言ってくださったわけなんですね。この骨骨に対して予言しなさい、だから誰かを治してください、その人を治してくださいって祈るべきではない、ね、主よ、このもう干からびた骨骨になってしまったね、このものをあなたの御手にお委ねいたします。生きるか死ぬか私は分かりません。私たちにできることは委ねる、イエス様に、イエス様にね、私たちにできないそのすべてのことを委ねるということなんです。エズゲ預言者は委ねたんですよ。どうなるって聞いたら、あなたがご存知です、ね、だから私たちは何をする、知ってくださいということよりね、委ねる、人については委ねるが一番なんですよ。委ねるね、その人の死も命も委ねるね。そしたらそうやってその人について語ってつけない、私たちがこうしてください、ああしてください、その人について語ってをつけないで、その人を委ねる、そう委ねると主がこう言ってるんです。その骨に対して予言しなさい、そしてその骨のように干からびったその人生に対してイエス様がしたいことを何をするかって言ったら、私に委ねてくださって予言するように、予言するように、そして何をするかって言ったらね、予言した私がこの干からびった骨はわからないんですよ、主が。でも予言して主が見えないの、この人は、ね、でも私は見えるの、その人に。そしたら私がイエスの御名によって予言した時に、ね、そのことが実体化されると、この可能性 1% もなかった人が、私が主から預かった言葉によって予言した、それによって自分がね、よみがえられた、新しくなった、そういうことによって 今まで見えなかった主を私を介してその人が見るようになる。それでなんて書いてあるかって言ったらね、最後のところを見ると起き上がった人たちが、散らされていた時は信仰がないから散らされていたんですよ。起き上がった時はジェホーバアミって書いてある、ね、主の軍隊って書いてある。骨骨になって散らされた時は主がわからなかった、それで散らされていた。だけど結論ね、結論として起き上がった時はどうなったかって、主の軍隊として、主の軍隊としてこう起き上がっている。それが今日確認されるわけなんですね。今日のエズゲル書は私たちに何を言っているかって言ったらね、あなたの目に可能性ゼロ、ゼロが 100% 絶対ならない、絶対ありえない、このゼロが 100% の状態の中においてね、この主が言ってくださった御言葉、御言葉ですよ、御言葉を持ってね、御言葉を信仰を持って宣言するね、宣言した時に、宣言した時に私がお話をすると、話をするとこう風が聞こえるでしょね。あ、こんにちはという言葉と、愛するイエス様、ほら風違うでしょ。岩崎さん元気、ね、でしょ。これを岩崎さん、イエス様に会って元気ですか、違うでしょ。心あり心なし、信仰あり信仰なしね、の言葉にはね、風があるの。風、力の風、勢いの風、恵みの風、癒しの風、風が吹くんですよ。風が吹きつくんです。風が吹きつけて、そしてね、力びた骨も主が主の軍隊にしてくださるんですよ。私たちが御言葉をいただいて、御言葉通りね、予言した時ね、主の御霊が働くわけなんですね。主の御霊が働く、人を見てその人の可能性を私たちがね、100だ0だって言っちゃいけない。イエス様に委ねるんですよ。そしてイエス様が私たちに予言してくださった通り、その人に関わるということだけが私たちに与えられている責任なんですね。今日の御言葉を通して本当に皆さんがしっかり覚えなきゃいけないのは、身勝手な思いで固く並べして、人物ことをこうしてください、ああしてくださいって自分で設計図作らないでください。私の目には可能性ゼロに見えますけれど、この骨がどうなるかあなたはご存知です。この人がどうなるかあなたはご存知です。主よ、あなたの御旨を教えてくださいと私たちは祈るべきなんですね。じゃあ他人に対してはそうだとした、私たち自身はこの聖霊についてどうするべきかね、自分自身の日常三次において聖霊体験がなかったら、皆さんが人を助ける、ね、聖霊の働きはできません。皆さん自身が日頃聖霊体験をすることによって、人を見てもことを見ても物を見ても、ね、聖霊によって知恵と識別の霊が働き、思慮深くなって、そして勇気を持ってその人を与えられている御言葉、それによって助けることができるということなんですね。だから困ったことが起きた時にね、ああ助け主聖霊様助けてください、 助け主聖霊様助けてくださいと私たちは祈らなければならないんですね。新約時代は聖霊によって担われた時代です。今私たちが生きているこの新約時代、これはね、聖霊の働きがなかったら皆さんはクリスチャン生活をしていても虚しい。新約時代は聖霊の手助けによって生徒が良くなって、そして力強くされて地の果てに至る、それがイエス様の計画なんですね。だから日頃から弱さを覚えた時、聖霊様助けてください、聖霊様助けてください、これをもう本当に癖づいていつも助けを求める皆さんでありますように。主イエスキリストの御名によって祝福します。アメン。
アメン。で、ね、主はその次に何と言われたか、ね、9節から見ますと、9節から、ね、いよいよ息、ね、すなわち聖霊、神の霊が、ね、出てくるんです。9節から、その時主は仰せられた、息に予言せよ、ね、この息、これがルアハ、神の霊です。息に予言せよ、人の声を予言してその息に言え、神である主はこう仰せられる、息を四方から吹いてこい、この殺された者たちに吹きつけて彼らを生き返らせよ、私が命じられた通りに予言すると息が彼らの中に入った、そして彼らは生き返り自分の足で立ち上がった、非常に多くの集団であった。アーメン。
アーメン。
これ非常に多くの集団となった、これ日本語の表現まだ軽いです。キングジェム、ニューキングジェームズではですね、Exceedingly Great Army、非常に非常に、ね、偉大な巨大な軍団となった、ね、ですから、ただの烏合の衆ではないんです、軍団なんです、もう、ね、悪魔サタンもハデスの門ももう一斉に、ね、滅ぼし尽くしてしまいかねないほどの軍団。アーメン。滅ぼし尽くせます教会は、ね、教祖を書いてあるからです。
アーメン。
ね、あのヘブライ語においては、ね、ハイルガドールメオードメオード、ね、メオード、これ、ね、あの非常にという意味です。ね、あのカエさんが創造物、ね、それを見た時に非常に良かった、ね、それ東部メオードって言うんですけども、けどここメオードが2つ繰り返されてるんですね。非常に非常に、でそして、ね、ガドール、これ偉大なとか目上のとか高いという意味です。でそして入る、ね、この入る、なんか入るヒットラってあの思い出しますね。入る実はヘブライ語で、ね、あの軍団とか勇士とか、ね、厳粛なものとか富んだものリッチなもの、ね、そういう意味なんですね。あのヒトラーは、ね、ユダヤ人が嫌いだったんですけど、しかし相変わらず、ね、そのヘブライ語で、ね、入るヒトラー言われたんですけど、この入る、ね、入るがここにあります。非常に偉大な軍団、ね、この軍団が入るです。でこの入る、ハイルはあのボアズに対して、ね、語られました。ルツキ2章1節に、ね、この町に有力者ボアズがいた、ね、有力者という意味、ね、ボアズ、それからルツ、ね、ルツに対しても、ね、ボアズがですね、あなたはしっかりした女であることを町中の人が知ってます。しっかりした女のしっかりした、ね、これハイルです、ね、またギデオンに対しても、ね、勇士を主があなたと共にいるって見つかりがギデオンに声かけた時、勇士、ね、このハイルですね。ダビデに対しても、ダビデを、ね、サウルに紹介した、ね、兵士が、ね、ダビデは勇士で、ね、ハイルですって、本当にこのハイル、リッチなもの、富んだもの、力強いもの、勇士、ね、また厳粛なものですから、主の霊が入るとハイルになるんです。これシャレではないですよ。主の霊が入るとハイルなものになるんです。
アーメン、アーメン。
皆さん自身がですから、本当にこの、ね、ああやっと干からびた骨のような私が人並みになったで、これで終わってはならないんです。
ダメです。
主の息に予言して、ね、言いなさいと、このエゼキエルに対して主は語られました。皆さんも主の霊を来てください。聖霊様来てください。この本当に干からびた骨のような私に来てください。干からびた骨からようやく人並みになったけれども、こんな招きのような私に主の霊を来てください。祈り求めるんです。すると、主の霊が皆さんに入って、皆さんは入るなもの、厳粛なもの、力強いもの、有力者、軍団になっていくことが皆さんできるんです。本当にこの聖霊を求めるべきです。ペテロ、ヨハネ、イエス様の十二弟子たち、この聖霊が入る前までは、ね、もう本当に弱い彼らでしたね。 イエス様のことを裏切ったり、ね、もう本当におっちょこちょいで、ね、イエス様から褒められたと思って舞い上がったら、とと舞い上がったら引き下がれサタン呼ばわりされてしまったり、ね、本当におっちょこちょいな、ね、そういう集団でしたけれども、聖霊が入ったように、彼らはこの50節ペンテコステ、ね、今日それを覚える日です。このペンテコステの日に彼らは聖霊が充満して、そして大胆に力強く御言葉を語り出しました。イエス・キリストが確かに生きて働かれるということを、彼らはそれを世界中に示していきました。聖霊降誕以降、本当に彼ら死をも恐れない軍団、ね、力強いグレート、ね、エクシーディングリーグレートアーミーになって全世界に出ていきました。そしてローマ帝国、ね、当時ローマ帝国はクリスチャン迫害する、ね、国家だったんですけど、しかし、ねそれから、ね、何代かしたのちに今度はローマ帝国が、ね、クリスチャン国家になってしまったんですね。聖霊の力です。この聖霊の技なしでは物事は進みませんけれども、聖霊が入ったのであるならば、本当にこの入るなものとして世界に影響を与え、この政治に、経済に、文化に、教育に皆様影響を与えるものになっていきます。聖霊を求めましょう。この神様の息吹のこのダイナマイトパワー、このデュナミス、ダイナマイトの語源です。この聖霊の力、デュナミス、これに満たされて、この干からびた骨のような自分から神の軍団へと作り変えられていく、大胆にキリストを証ししていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
それでは皆さん自身がこの御霊を求めて今から祈っていきたいと思います。聖霊を求めて、そして本当に自分がこの入るなものに、そして全世界に対してこのデュナミス、本当に爆発的な影響力をイエス様にあって良き、ね、命の影響を与えていくことができるために、今皆さんそれぞれが、また皆さんの子供がそうなるように、今それぞれが祈っていきたいと思います。私は父にお願いしよう。父は別の弁護士を使わせて永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊が、あなた方に全てのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。アーメン。ハレルヤ。愛する我らの主イエス様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。あなたが十字架につけられ死んで復活した後に天に昇られたゆえに、私たちにも、この時代の私たちにもこの聖霊が与えられ、今この時代、本当にこの時代に良き影響を与えるものとして主を整えてくださることを信じて感謝いたします。この御霊に満たされて、そして本当に私たちがますますこの神様の息吹に息吹かれたダイナマイトパワーを身につけられますように、主を干からびた骨のような自分を見つめるのではなく、本当にあなたに御言葉を宣言して求め、そして人並みに戻っただけで飽き足らず、本当にイエス様、あなたの御霊を求めて、崇高なもの、偉大なもの、厳粛なもの、リッチなもの、富んだもの、グレートアーミーになる、なっていく私たちでありますように。どうか主よ、知恵と識別の霊を一人一人の上に豊かに当ててください。思慮と勇気の霊を一人一人の上に豊かに与えてください。主を知り恐れ敬う霊を、主を本当に主を知らない人々に、恐れ敬わない人々に豊かに与えてくださるように、主の霊が一人一人の上に留まるときに、主をあなたがことを起こしてくださるから感謝いたします。どうかこの聖霊充満を覚えるこの日、一人一人が本当に今日を境にして大胆に あなたを求めて、聖霊を求め、作り変えられていく人々でありますように。
アメン。
イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アメン。
アメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今主よ、あなたが教えてくださったことをあなたの愛するこの民と分かち合いたいと思います。聖霊は確約されたその御言葉を形作る方です。聖霊派の人たちが今まで失敗したのは、聖霊充満、その聖霊充満になって起きてくるその技に集中して、そしてその技を起こすためには御言葉という確約が必要だったということを忘れたからです。聖書のどこを見てもまず御言葉ありきです。その御言葉があって、その後この御言葉を形作ってください。聖霊様、この御言葉を主からいただきました。この御言葉をイエス様からいただきました。聖霊様、この御言葉を形作ってください。この御言葉を形作ってください。助けてください。これが私たちの正しい立ち位置なのです。それを示してくださるためにイエス様がバプテスマを受けた時、天が開かれてまず御言葉が来ました。その次聖霊だったんです。だから私たち一人一人も御言葉ありき、その御言葉を実体化してくださる聖霊様、この認識を自分の中にしっかり入れることができますように、人物ことを見た時にまずこの人に対して、物に対して、ことに対して御言葉を主に求めることができますように、そしてその御言葉をいただいたとするならば、聖霊様にこの御言葉をイエス様からいただきました、聖霊様私を助けてこの御言葉を実体化してください、イエスキリストの栄光化してくださいと祈る、主の皆を褒めたたえる私たちでありますように。主イエスキリストの皆によって一人一人を祝福しました。アーメン。
それでは賛美の169番を賛美して、その後に捧げ物の感謝をしたいと思います。169番です。
静まる心。
感謝のお祈りをいたします。イエス様、あなたを求めし一人一人です。人生のある時、あなたと出会い、あなたに呼ばれ、あなたのその呼びに召し出しに応え、そしてここに来ました。主よ、信仰者としての道を歩んで、日々礼拝を、また祈りをあなたに捧げ、また賛美を捧げる一人一人、主よ、あなたが豊かにあなたの報いと祝福を注いでくださるように、この困難の時代、コロナがはびかるこの時世の中において、どうか一人一人を守ってくださるように、またあらゆる誘惑から守り、あるいは事件事故などから一人一人を守って、本当にあなたにて安息した平安な無事な生涯である一人一人でありますように、どうか一人との仕事の手の技を祝福してください。あなたに捧げし一人一人に、主よ、あなたは天の窓を開いてくださると仰せられました。イナゴを叱りつけてくださると仰せられました。その畑のブドウの木が不作とならないようにしてくださると、あなたは仰せられました。捧げし一人一人です。一人一人が蒔いた種が不作とならないように、あなたが守ってくださるように、あなたが囲ってくださるように、一人一人の家族を囲い、子供たちを囲ってくださいますように、人々のそのビジネスを、また仕事を囲ってくださいますように、そのようにして本当に安定した成長をしていく、この時代の一人一人でありますように、ボアズのようにルツのように、主よ、本当に配慮な厳粛なもの、有力者である一人一人でありますように、そのために主よ、聖霊を求めた一人一人が本当に豊かにあなたからの聖霊をいただいて、大胆なキリストの証人、証人として、それぞれ任された場所場所において、その働きを勤しむ一人一人でありますように、どうか平和で健やかでありますように、喜び楽しみに満ちた一人一人でありますように、この地上において経済にリッチなもの、富んだものでありますように、上の権威に立つ一人一人でありますように、喜び楽しみつつ、あなたにある、あなたとの歩みを生涯過ごしていく一人一人でありますように、イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。ではご起立ください。最後に主の祈り557番を賛美して、その後に祝祷いたします。守られますように。主が御顔をあなたに照らし あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。私主と一対一、主に向かって祈る時を持ちたいと思います。